いたします。コリントの信徒への手紙1、12章26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。証をさせていただきます。約3年ぶりに再開した CFF のワークキャンプについて証をしたいと思います。まずは最新の CFF マレーシアの様子を写真でご覧いただきたいと思います。スクリーンに出ます。CFF マレーシアの丘の上から見た写真です。写真奥にあるのがあのオレンジ屋根の、お家が CFF マレーシアのメインハウスです。現在それを取り囲むように28軒のロッジが立ち並んでいます。次お願いします。こちらは、CFF を上空から撮った写真です。写真右上、車が通れる道路が丘の頂上までつながりました。ゆり子さん、次は歩かずに頂上まで車で登れます。丘の上には、教会が建設される予定です。手前に映っている、茶色い部分が今回のワーク場所です。次お願いします。これがワークの様子です。草刈り、開墾をして泥んこになりながら田植えをしました。次の写真お願いします。こちらは最終日の集合写真です。日本人だけでなく子どもたち、現地スタッフも全員参加しました。次の写真お願いします。毎朝6時半からモーニングディボーションがあり、全員で聖書を読みます。これはみんなでお祈りをしている時の様子です。次の写真お願いします。 CFF マレーシアの入所児童、子どもたちです。現在9名の児童が入所しています。左下の黄色い T シャツデイビッド、赤い T シャツの子がジョンと言うんですが、最近入所した兄弟です。黒い T シャツ、右上の方にいるあの T シャツの男の子、カモパパを慕っているトムです。トムはの身長はもうカモパパに追いついています。はい、さて、証に移りたいと思いますが、次のスライドをお願いします。CFF のキャンプをご存知の方もそうでない方も、今日は CFF のキャンプの土台にあるもの、目に見えない骨格の部分を初めてお話ししたいと思います。CFF って何？ということで、キャンプのある一日を紹介したいと思います。これはスケジュール表で、左端が1日目、右に行くにつれて日付が進んでいきます。キャンプでは1日ごとにその日のテーマが設定されています。例えば7日目の例を青く印をつけました。この日のテーマは信じるがテーマで、早朝のモーニングディボーションではヘブライ人への手紙11章1節、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですのメッセージをしました。実はこの日々のキャンプテーマというのは聖書を基盤にしており、キャンプディレクターは一日を通してこの御言葉を覚えて祈っており、また朝から夜の縦のラインで夜のシェアリングの時間には参加者には公表していませんが、この御言葉をテーマとして関連付けたお題を用意します。キャンプでは毎日グループでのシェアリングがあり、この日はまず Believe という曲をみんなで歌った後、あなたが信じていること、信じているものは何ですかについてグループで話し合いました。CFF マレーシアの子どもたちから出る神様を信じているという言葉に日本人参加者は初めての経験をします。この日は朝から夜まで信じるとは何かを向き合いました。また、冒頭に拝読しましたコリントの信徒への手紙1:12-26、一つの体多くの部分の箇所は、スクリーン上では11日目のテーマに設定されていますが、毎回のキャンプで必ず読んでいる箇所で、誰一人欠けることのないキャンプのゴールを示しています。このようにキャンプの縦軸には御言葉が中心にあり、時間が横に進むにつれて自分自身をケアすること、他者をケアすること、さらには環境や社会をケアすることをキャンプの体験を通して学びます。 最終日に向けてキャンプが深まりを見せると、自分という存在を超えて目に見えないものの価値に重きを置くようになり、未来そのものをケアすることを学ぶのです。このスケジュール表のように縦軸と横軸がクロスする十字架がキャンプの土台にあるもの、目に見えないキャンプの大切な骨格の部分です。日々のテーマとなる聖書箇所は毎回同じではなく、ディレクターがキャンプごとに決定します。今回私はキャンプディレクターを担当しましたから、 3年ぶりに再開するにあたって、どの箇所が時にかなった箇所なのか祈りつつ求めておりました。渡航前には山岸先生にもモーニングディボーションの箇所を相談させていただいたり、現在いろんな教会でメッセージをしている今新学生にも、さきちゃんならどんな箇所をノンクリスチャン向けの青年向けのメッセージとして選ぶと聞いたりもしていました。キャンプ前に全ての箇所を決めて予定通りメッセージすることもありますが、キャンプ中の参加者の状態に合わせて直前で聖書箇所を変更することもあります。この聖書箇所の決定こそがディレクターの大切な役割です。これまで私がキャンプディレクターをしてきた中で、今シーズン初めて挑戦した箇所があります。ヤコブの手紙1章2節、私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。この3年間でたくさんの試練がありました。 CFF ジャパンもコロナで休業となり、職員体制も縮小、海外渡航の見込みが立たない中で3年連続赤字となり、私も退職をすべきか悩んだ時期もありました。なぜこのタイミングで私にと何度も思ったこともありますが、神様は全て時にかなって美しいものを用意してくださっており、思い通りにならない時こそ神様の恵みに満ちている時だと信じ、ここまでしがみつくようにやってきました。今ここに3年の時を経てこうしてキャンプが再開できたことへ心から感謝いたします。御言葉の実現のために CFF のディレクターという役割に預かれる畏敬の念、また喜びをここに明かしいたします。これからも試練の裏に用意されている神様の恵みを受け取ることができる自分であれるように祈っていきたいです。以上で証を終わります。ありがとうございました。